天地の作り主、この世界の歴史を御心に従って導きたもう、生ける誠の神よ。今日私たちはクリスマスの礼拝を共に捧げるためにここに集まっています。しかし私たちの心はこの世界で起こったこと、今起こっていること、これから起ころうとしていることを思って憂いに閉ざされています。神よ、どうか私たちの世界を憐れんでください。憎しみと暴力の応酬の中で人類の愚かさが今ほど深まった時はありません。どうか私たちを憐れんでください。しかしあなたはすでに2000年前にこのような私たちの暗い世界のただ中に主イエスを生まれさせ、彼を通して福音の種をまき、愛と真実の新しい支配をお始めになりました。夜は更け、日が近づいています。このことを私たちは信じて皆を賛美いたします。暗闇の中に輝く常しえの光、主イエスよ、どうか私たちの世界と御前に集っている私たち一同をこのクリスマスの喜びをもって照らしてください。どんな時にも希望を失うことがありませんように。主イエスがお生まれになった夜、天使たちは地には平和と歌いました。私たちもこの歌に声を合わせて祈ります。主よ、私たちに誠の平和を与えたまえ。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特にこの礼拝で洗礼をお受けになる南山さんご夫妻の上に祝福がありますように。今病床にある方々、体調の優れない方々を一人一人あなたが守り、常に傍らにいて助けてくださいますように。お年を召されて礼拝に出席できない方々を顧みてくださいますように。孤独な人々や人生の悩みを抱えている人々を力づけてくださいますように。教会学校の愛する子どもたちを守り導いてくださいますように。旅にある友の旅路の平安が守られますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みが与えられますように。この礼拝では主の晩餐が祝われます。このことの上にあなたの祝福がありますように祈ります。礼拝に参加した私たち一同に新たな喜びと力が増し加えられますように祈ります。貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。クリスマスの物語では女性が大きな役割を演じています。で、私たちは今朝はルカによる福音書の一章を読んだわけですけれども、今読んだマリアの賛歌のその直前には、先駆者と呼ばれるヨハネのお母さんですね、エリサベト、その女性を訪ねて二人の 人が、女性が祝福に包まれた、その場面が描かれています。そしてそれに続いて今日のマリアの賛歌というのが46節以下にあるわけですが、この場面は私はルカ福音書のクリスマス物語のハイライトだと言ってもいいと思います。女性が中心にいます。で、今日は特にこの点に注目したいと思います。よく言われておりますように、聖書は家父長制的な時代に書かれました。家父長制とか父権制度とかっていろんな言い方がありますが、要するに男性中心の社会です。で、その時代に書かれた。で、聖書といいましても完全無欠なものではなくて、いろいろ時代の制約を被っています。で、これなどはその一つだと思いますが、男性中心的な見方がどうしても優勢なんですね。で、もちろん旧約聖書にはルツ記とかエステル記とか、女性が大切な役割を果たしている、そういう文書もあります。ないわけではない。しかし量は少ないですし、あったとしてもそれは後の教会によって、まあ、この傾向はすでにパウロにも現れているものでありますけれども、男性中心的な方向に再解釈されたということがあります。で、それに伴って教会の構造もまた男性中心的なものになって、この特徴は残念ながら今日に至るまで教会の中に残っています。世界中どこへ行きましても、これは不思議なことですが、教会に集まる人の大体3分の2は女性です。ここでも多分、私は今数えたわけじゃありませんが、大体3分の2ぐらいいらっしゃるんじゃないでしょうか。で、それほど女性が教会の有力メンバーとなっておりますのに、世界中がそうなのに、女性が指導的な役割を果たすことは稀です。で、私たちのこの教会は、そういう指導的な役割を果たして良い働きをしていらっしゃる女性の方がたくさんいらっしゃいますし、NCC の議長は我々の仲間ですし、それから前にもここに来られたベルリンのブランデンブルク教会の総会議長をやってらっしゃるカミンスキーという方は私たちの親しい友人ですから、そういう人たちを親しく身近に知っているということもあって、特に珍しいとは思わないんですけれども、実はこういう女性が指導的な役割を果たすということは世界的に見て例外的なケースです。女性の聖職者を決して認めようとしない教会もあります。で、このように男性中心的な考えが優勢な中で、30、40年前になると思いますけれども、女性の視点で聖書を読み直したら一体どういうことになるか、で、そういう努力が始まりました。いわゆるフェミニズム神学です。で、これがキリスト教の信仰に豊かな広がりと、それから深みをもたらしました。で、これは大変喜ばしいことだと私は考えています。で、その意味で私は今日、一人の人物の書いた文章を紹介したいんですが、福音と世界という雑誌がございまして、それの12月号に山口聡子さんという人が処女降誕物語を読み直すという、そういう論文を書いていらっしゃいます。お読みになった方もあるかもしれませんが、で、この山口さんという方は日本フェミニスト神学宣教センター というところの共同ディレクターを務めてらっしゃる方ですね。アメリカでそのフェミニスト神学なんかを勉強して帰ってこられて、今はその第一線でそのフェミニスト神学という努力をしていらっしゃる方です。でこの処女降誕物語を読み直すというその論文を、これは私は大変時期にかなったことだと思うんですけれども、私は読みまして大変教えられるところが多くありました。でこの中で彼女は、でも論聖書学的な研究を踏まえた上でのことでありますけれども、いわゆる処女降誕の物語を分析しています。こういうことは、従来はあまり教会の中では、喜んで語られなかったことだと思いますが、処女降誕の物語の始まりはごく単純な伝承であった、そう彼女は言います。すなわち婚約中のマリアが婚外妊娠をした、婚約者のヨセフとの間ではなく他の男の人との間に子供ができた、婚外妊娠ですね。そのためにマリアは非常に苦しむわけですけれども、婚約者のヨセフも共に苦しんだ。だから一時はもう離縁しようと決心したとマタイの福音書なんかには書いてありますね。でヨセフも非常に苦しんだ、そういうこと。でしかしこのようにまあいわば恥ずかしい事情を背負って生きた母親マリアから生まれてきたイエスという子供がやがて不条理に満ちたこの世界に希望と喜びをもたらす重要な役割を果たすようになったこと、でこれは聖霊の力によると信じられたこと、でこういったごく単純な伝承が元にあって、そしてそれが時代とともに少しずつ磨かれていって今日マタイ福音書やルカ福音書に書かれているような処女降誕の物語が出来上がったのだろう、そういうふうに山口さんは述べています。でこのような伝承を最も早い時期に作り上げたのは、山口さんの文章を引用いたしますが、ローマの植民地下のユダヤ人共同体で、ローマの植民地であったユダヤ人共同体でマリアの婚外妊娠による苦悩を思いやり、マリアの信仰、ヨセフの決意、イエスの出産を聖霊の助けによると理解し、そこに希望を見出した女性たちであると。でこの女性たちがこの伝承を作り上げていったんだろうと山口さんはそう想定するんです。でもちろん彼女はこのことを、聖書学的に研究をいたしました。でかなり綿密な研究をしてこの論文を書いています。しかし研究をしただけではありませんでした。昨年のクリスマスだそうですが、日本教父会という組織がございます。皆さんご存知の組織ですが、でその教父会がやっている慈愛寮、慈愛というのは慈愛の深いという慈しみという字と愛情の愛ですね、慈愛寮というそういうところの礼拝で寮生の女性たちを前にして説教したというんです。でそのメッセージの全文がこの雑誌に論文に載せられています。私はそれを読んで大変胸を打たれました。で慈愛寮というのは私は存じませんでしたが、それにその論文で紹介されているところによりますと、 出産前から出産後6ヶ月までの女性とその赤ちゃんを保護する施設だそうです。詳しいことは私にも分かりませんが、多分行くところがなくなった未婚の母とか、夫の暴力から逃げ出してきた若い母親とか、こういった女性たちのための避難所、シェルターだろうと思います。で、山口さんがそのお話をなさったときは20人ほど寮生がおりまして、それに指導する方々とか都の役人なんかも来て、そして一緒にクリスマスの礼拝を守った。で、山口さんはよほど考えたらしい。で、この人たち、重い過去を背負っている、あるいは重い現在に苦しんでいる、そういう女性たちを前にして、こんなことを話していいのかどうか、しばらくためらったらしいんですけれども、その末に思い切ってマリアの婚外妊娠というテーマについて語り始めるんですね。その全文がさっきも言いましたように、その論文の中に載せられています。大体こんなことです。マリアには、詳しい事情はよくわからないけれども、マリアにはひょっとしたらヨセフよりも前に好きな人がいたのかもしれない、あるいはローマの占領軍兵士にレイプされたのかもしれない、とにかくそういう事情があってマリアは結婚前にヨセフではない別の男の人の子供を身ごもってしまったというのです。で、こうしたことは当時のユダヤ人社会ではもちろんスキャンダルでした。で、マリアは恥ずかしい思いをしなければなりませんでしたし、ヨセフもさっき言いましたように悩み抜いた。で、一時は絶縁しようと決心したとマタイはそう書いてありますが、しかしそういうことの中でマリアとそのお腹の子供を受け入れる決断をいたします。しかしそういったヨセフの、勇気ある決断にもかかわらず噂は広がる。だから生まれた時から イエスはヨセフの子とは呼ばれなかった。普通お父さんの名前であれはヨセフの子だ、そう呼ぶのが通常の例です。しかしイエスはヨセフの子とは呼ばれないでマリアの子と呼ばれた。で、この言い方、呼び方には蔑みの気持ちがこもっています。あのマリアの子供だ、あの不死だらなマリアの子だ、侮蔑の対象でした。で、そんなことを彼女、山口さんが語った後で、でもというふうに続けるんですね。そこのところをちょっと引用してみたいと思います。こうして生まれ育ったマリアの子イエスは実に多くの人々から愛され慕われる人になりました。イエスはおそらく自分自身も周囲の人々の冷ややかな目や心ない言葉に耐え苦しみつつ、日常生活の中では母の辛さをつぶさに見、父の辛さをもつぶさに見て育ったことでしょう。イエスは社会の中で差別され蔑まれている人々の誰をも差別せず友として接した。 貧しく打ちひしがれた人々が希望と自尊心を持って生きられるように、社会の悪と戦いつつ神の愛を示して生きたと聖書は伝えています。以上引用ですが、その後もしばらく説教は続くんですけれども、その説教が終わった時に、会場はしんと静まり返って、すすり泣きの声が聞こえた、そう山口さんは報告しています。私はこの話を読んでとても考えさせられました。こういう視点からマリアの賛歌を読むことはできないか。で、私はそのつもりでこのマリアの賛歌を今回は読んだのです。すると新たに見えてくるものがありました。例えば48節に、身分の低いこの主の発しためにも目を留めてくださった、神様は目を留めてくださった、そういう言葉がありますし、49節には、力ある方が、これは神様のことです、力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、そう書いてあります。で、こういった言葉は従来片田舎の娘に過ぎなかったマリアが神の母として選ばれたと、そういう意味で、まあ大体プロテスタントではそういうふうに解釈いたしますが、片田舎の娘に過ぎなかったマリアが神の母として選ばれた、そういうふうに解釈されてきました。しかしこれはあまりに表面的な解釈ではないでしょうか。マリアの苦悩、ヨセフの苦悩、そういうことがここでは十分に受け止められていないと思います。で、その結果この解釈では話はきれいごとになる。きれいごとにしてはいけません。聖書というものは特にきれいごとにしてしまってはいけないと思います。婚外妊娠をしたマリア、世間の好奇と侮蔑の視線にさらされて、女性としてしばしば耐え難い重荷を背負されたマリア、この母から生まれて蔑まれた子、しかしこのイエスがこの世で最も疎んじられ苦しめられているようなすべての人々の真実の支えになった、慰めになった、そういうことであります。だから私たちがこの世で経験するどのような苦しみも驚くべき仕方で転換されうる、マイナスがプラスに変わる。で、51節から52節までの言葉はそのように読めないでしょうか。51節以下を読みます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良い者で満たし、富める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。で、これはそのように解釈できる言葉だと思います。驚くべき転換が行われる、みんなから蔑まれて疎んじられていたような人でも、人生の上につけられたそのマイナスの符号でも、 驚くべき仕方でプラスに転換されうる。それをなさるのは聖霊である、神の見えざる力ですね。でマリアの賛歌は、そのことを私たちに伝えているのではないだろうか、そういうふうに思わされまして、私はこの、今年のクリスマスはこの女性の神学という立場から、読まれた、マリアの賛歌の物語を改めて自らの心に深く刻み込んだ次第でした。祈ります。神様、私たちの世界には私たちを苦しめ悩ます多くの問題があります。しかしその中からあなたはそれらの否定的な事柄を大いなる肯定に転換させてくださいます。そのことを信じることができますように。クリスマスが大いなる転換の物語であるということを本当に理解することができますように、そして私たち一人一人の生活の中に新しい力が与えられますように、一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の255番の1節と2節を歌います。お立ちいただける方はどうぞご起立ください。これから南山博之さんと南山博恵さんの洗礼式を執り行います。